皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日々動乱の気配です。変化というのはですね、始まったら本当に早いですね。いつになったら動くんだろうと、動かないことに対する心配が高まっている時期っていうのはあるかもしれませんけども、しかしその時っていうのは実は、見えないところで結構変化が進んでいてですね、で、その状況で、なんか将来への対処を考えておかないと、いざ本当に足元が起き出した時はですね、なんか硬直してしまって、何も考えられない、行動できないということがすごく多いんですね。今、欧米ではですね、割とそういう状況になってきてるんじゃないかなって感じがするんです。まあ、振り返ってみますと、もう、南北戦争の話が出てきちゃってるわけですから、この150年ぐらいのですね、歴史についてもう少し見直しをしなきゃいかんということにすらなりかねない状況でありまして、まあ本当に今回どこまでどれだけ動くのかということを考えるとですね、この近代というもの、もちろんそうなんですけども、まあ今後人種問題とかを超えてみんなが共生するためには何をしなければいけないのかと。で、太古の昔から人々はこの地球上でどうやって暮らしてきたのかと、そういうことまで実は見直して考えていかないと答えが出ないんじゃないかと思うんですね。勝者敗者、勝った人が負けた人を支配するという形でのなんて言いますかね、世の中の運動とか、あるいは尊い人が貧しい人を卑しい人たちを差別するみたいな、そういうなんか骨組みってのはもはや全く成立不能なんで、不能なわけなんですね。だからそうなってきたときに、本当にみんな横一線に並んでるわけで、その状況の中で、新しいこの国家なり、経済なり、金融なり作り直していくっていうのは、ちょっとこの200年間のですね、近代の欧米の枠組みでは難しいと思うんですね。これやっぱり間違いなく上下関係があって、尊いとか卑しいっていう話がすぐ出てきて、で、強い弱いが出てくるわけですね。で、ですから、そこのところっていうのは、なんかおそらく今の状況を見ていると、今のリーダーたちには多分無理ですね。欧米のリーダーたちには。だから、次誰か出てくるのか、出てくるということはこれ革命ですね。すなわちこの力による覇権の体制を壊すってことは革命になってくるし、革命でないならば、上がいなくなっちゃうということですね。どちらかしかこれは残りがあまりありそうにない。あとはそれこそ宇宙人が出てきてですね、ハローとか言ってですね、みんながびっくりするとかですね、そういう可能性はなきにしもあらずなんですけども、とにかくいずれにしろですね、なかなかこの、今のこの情勢は、相当奥深くまで物事を考えて対処しておかないと、多分あっという間に立ちすくむという状況になってしまうんじゃないかと思うんですね。株価の動きなんか見ていてもですね、ドルと株価の動き、北朝鮮の問題が、急に広がったところから、いきなりドル安が始まったわけですよね。あれは非常に象徴的でありましたね。で、実際にアメリカ、日々大混乱ですね。第7艦隊なんか本当に腰が抜けちゃってんじゃないかっていうような感じで、なんて言いますかね、ちゃんと、明るい時ですら、日が昇ってる時ですらちゃんと見張りができてないっていうんでしょうかね。これどういうことなんだろうっていうことで、大事故が起きてるわけですけども、なんか本当に今までならちょっと考えられないですね。北朝鮮と危機があるっていう話も、なんか全然たるみ切ったような状況ですし、果たして本気で仕事する意思があるんだろうかということを問われかねないような状況だと思うんですね。で、やっぱり今本当に確的に皆さん懸念し始めてるのは、10月のアメリカの政府閉鎖ですね。あれ10月末まで金繰りがついたって話もなんかちょっと変わってきて、9月末までって話ですね。9月末にはもう金が尽きるって話に今なっていて、だから10月になったらいよいよ金がないと。そうすると、これ10月以降ってですね、例の30年前に発行しました30年満期の国債をどんどん償還していかなきゃならない時期が始まりますよね。その金ないじゃないですかね。しかもこれ中央銀行は、 これもうここで償還させちゃってるわけでしょ。中央銀行が持ってるその30年満期の国債をそのまま償還させちゃうというわけですね。それが10月ぐらいからやると、すなわちそれはまあ、金融緩和をもうこれ縮小するという、金融緩和縮小というか保有資産を縮小するということでありますから、そうどっからも金も出てこないですよね。そう10月になった途端にバーンとアメリカの国債がですねデフォルトする可能性はあるんですよね。まあ今までの政権でありましたらですね、まあそういうことは最後はないだろうと、みんなどっかでこう、まあ、期待感を持ってこう見てるんですけども、いや、今のトランプ政権っていうのはどうでしょうかね。なんか皆さん真剣にですね、あり得るということは考えていますね。まあトランプもですね、どこまでこの真剣にこの金融市場のこのことを考えてるのかよくわからないところがあって、まあしかし大枠で言うとですね、その今のこの金融市場を異常だというふうに彼はずっと前から言っておりますから、これは修正されるべきであるということを言ってるし、それからその、やっぱりこの莫大な財政支出の裏側に利権が絡んでいて、これ良くないということを言ってますから、まあ大きな方向性として、金融市場がひっくり返るならひっくり返ってですね、整理されるものを整理されるということは、彼自身は、それは、まあこの創造的破壊っていう意味で言ったらいいと思ってるんじゃないんでしょうかね。だってその国防総省でも国務省でも役所の幹部はほとんど任命されてませんよね。だからそのもう今の状況でも政府上の方がない、政府は機能し得ない状況になってるわけですね。前にも申しましたけども、ロシア、ソビエトが崩壊してロシアになるときですね、ソビエトの最後の半年間なんていうのはあのモスクワのクレムリンにも職員がほとんど出勤しなくなるんですね。自分の次の就職がありますから。そんな形でソビエトは終わっていくわけでありますが、まあ、今回少し状況は違いますけども、役所の上級幹部がほとんどいないっていうことは、なんかもうそれ役所が終わってるってこととあまり変わらないんじゃないかと思うんですね。で、それ、じゃあこれから任命されるのかっていうと、いや、なんかその、まあ、議会が指名する以前に、トランプ政権の方から名前のリストが出てこないんですよね。ということはトランプの方がそれ指名を考えてないっていうことですよね。いや、これはすごいことでありまして、まあ、これ一つとってもですね、本物の動乱だわいと。ああ、これはもうアメリカ政府ですね、まあ、歴史的な転換点を迎えたというような感じがするんですね。それから例のあの、南軍の話ですね。今回その人種差別の話で、南軍のその銅像はけしからん、引き倒そうということがずっと広がってるんですが、まあ、トランプ自身はそれに反対していますね。で、まあ、確かに人種差別はとんでもないってことになるんですが、じゃあかといって南軍の像を引き倒しちゃっていいのかってなると、あれ結構退役軍人の人たちがあれ大事にしてるじゃないですか。あれ引き倒しちゃうとですね、この思わぬことが起きるんじゃないかなって感じがするんですね。で、やっぱりこう歴史を刻んでるわけですよ。大変な戦いになりましたから、シビル王という形でね。で、北軍の方が、まあ、今のアメリカでありますから、ユナイテッドステイツオブアメリカで、南軍の方が、コンフェデレートステイツオブアメリカで USA と CSA の戦いだったんですね、あれ。で、猛烈な戦いで大変な犠牲者が出たわけでありまして、まあ、それの続きをやろうという話なんですかね、銅像を引き倒すということは。ということはこれ、南北戦争の続きやろうということは、今度は全米で人種差別を容認するかどうかの武装闘争が始まるという意味ですよね。すなわち、銅像を引き倒しちゃうってことは、それ革命って意味ですから。だからその、南北戦争の続きをやろうって話になるわけでしょ、あれ。そうするとこの、まあ、やっぱりなんて言いますかね、けしからんけしからんって言ったって、やっぱそれ実際いるわけですよね。白人至上主義者とかですね。なんかやっぱいるわけで、あの人たち武器持ってるし、だからこう勢いに任せてこう銅像を引き倒して全部追い詰めちゃおうなんてことやるとですね、じゃあ南北戦争の続きやりましょうかって話が出てくるんだと思うんですよ。それってすごいことですよね。例えばじゃあユナイテッドステイツオブアメリカがですね、この10月になってですね、もう政府閉鎖で金出なくなりましたと、国債もそのデフォルト始めましたと、じゃあもう一回コンフェデレートステイツオブアメリカがですねできて、そこが新たに資金調達しましょうという話だって、これ十分ありますよね。だってそれは連邦政府金詰まっちゃったらその各州だって困っちゃうし、どうするんだって話だったら南部だったらね、CSA ってあるわけだから、あったわけだから、まああれと同じ形じゃないでしょうけども、要するになんか新しいその政府の自分たちで 立てないと、その連邦政府債務不履行を起こしたら、あとやっていけないじゃないですか。だから別にね、その昔と同じ区分でなくても、あちこちでですね、自力的でこうやっていかなきゃならないって話になっていくでしょ。それそのものがもう革命ですよね。だからなんかこう、今のこの情勢見てると、やっぱりこう、トランプは間違いなくこの就任演説で言った通り、ワシントンから権力を取り戻すっていうことを本当に進めてるんだと思うんですね。で、それはすごいやり方で、その弁護士ではないですから、彼がもし弁護士なら、そういうことを話し合いによって上手に調整してやるんでしょうけども、あの人はこう直球を投げる経営者ですから、ドーンと言いたいこと言ってですね、ドーンってやりたいことやって、さあどうだってわけですよね。まあ相当乱暴なやり方ですよね。でも結論は、やっぱり、まあワシントン解体ですよね。だから今言ったように、役所の、連邦政府の役所の上級幹部はほとんど任命されてないんですよ。もうだから役所も、だから機能できないでしょ。まあそんな風になってくるわけで、いや、これはだからその、今年秋、アメリカが一気に流動化する可能性はゼロじゃないですよね。で、このままだとそうなっちゃいますね。で、まあ大統領とその周りの話は数人のこのね、駆け引きで決められる部分はあるかもしれませんが、あの銅像を引き倒しというのは、あれ南北戦争の続きをやろうってことと同じ意味になりますから、さあ本当にこれ、どういうことになるかですよね。で、その、しかもその中にはね、例えばその、アメリカは外国で戦争してんじゃないですか。アフガニスタンでも、イラクでもね、現地人どんどん殺してるわけですよ。例えばその CIA がですね、ドローン使ってどんどん攻撃しますよね。あれ、ものすごくですね、市民の犠牲者が多いんですね。まあ、市民の犠牲者をですね、その最小にするようになんて言ってますけども、実際には、莫大な数の市民を殺してるんですね。あの、パキスタンでもそうでしょ？アフガニスタンでも、イラクでも、シリアでも。で、あれってですね、やっぱりその、アメリカ至上主義じゃないですか。アメリカは正しいんだと。アメリカでないものは全部けしからんと。人種ではないけども、アメリカ至上主義ですよね。それからイスラエルに至っては、ユダヤ人国家を建設しようとか言ってるわけですよ。完全な人種差別でしょ、それ。そのアメリカでですね、人種差別けしからんと言ってるのは、それイスラエルも人種差別けしからんですよね。となったらこれイスラエルもですね、それを大手を振って、そのユダヤ人国家建設をしたいからアメリカ協力しろなんてことは言えなくなるし、ますますそのユダヤ人自身がですね、どっち肩を持つんだと、人種差別反対に肩を持つのか、人種差別賛成に肩を持つのかと、ユダヤ人国家成立に肩を持つのか、反対に肩を持つのかと、と今度逆にですね、あんた旧約聖書を信じてんのか信じてないのかと、こういう話になってくるわけで、いやそれは大変なんじゃないですか。旧約聖書の話まで行きゃそれこそ5000年前の話ですよね。5000年前の話を今のような話で言うのがユダヤ人ですから、ね、5000年前の出来事を今の話のように言うのがユダヤ人ですから、いや、それは大変ですよ。こういう話になってきちゃうと。だからちょっと今までにない形になり始めたんじゃないですかね。公民権運動っていうのは、割とね、その、今に比べれば秩序だった形で行われてたんだろうと思うんですね。しかし今は全くそんな形じゃなくて、本当にこの南北戦争の続きになりかねないぐらいの、やっぱり潜在的なそのエネルギーと、まあ無秩序性を秘めたもんじゃないかなと私見てて思うんですね。しかもそこにその、だからアメリカ政府閉鎖、アメリカの国際デフォルトってのが入ってきたら、いや、それはもう一気に火がついちゃいますね。で、まあ、その先ってことになると、まあやっぱりアメリカもだから各州がね、複数の州で、それこそ CSA みたいなのを作って自立するとか、州単独で自立するとか、あとはなんか方法を考えて USA を再建するとか、まあいくつかの選択肢が出てくるんでしょうね。でも本当にこの米軍の方もですね、世界中こう負け戦で、しかもこの予算がないわけですよ。とにかくトランプ大統領は3兆ドル予算を増やすなんて言ったけどね、予算案なんか通る気配もないですよね。微塵も予算案通る気配ないじゃないですか。で、だからこんなの全部絵に描いたもんで、要するに、すってんてんだと、本当にね、10月になったら本当に金がないと、いうことになったらもうそんな3兆ドルの予算の増額なんか、全くそれ意味なさない話ですよね。いや、そうなってきたらとにかく、軍だって役所の一つでありますから、それ、ね、昼の弁当を出さなきゃもうそれだけで軍人たちは、兵隊たちは、その夕方戦えないわけでありまして、 いやー、どうすんのかなと。ソビエトがぶっ潰れた時も、最後早かったですよね。そうそう、ソビエトも確か、夏頃あれ、クーデター起きたんですよね。クーデター起きて、当時のゴルバチョフ大統領を、監禁すると、91年でしたね。で、それが失敗したと、国民の世論がないということで、軍が諦めて、クーデター失敗で、で、もう12月末をもって、ソビエト連邦は解散だということ決まったわけで、あれもだから最後は数ヶ月だったですね。そう決まって動き出したのは。で、あの時は西ヨーロッパとかアメリカっていう一つの手本があって、市場経済となって、そこにまあ、自分たちを近づけていくっていう一つの方向性があったから、まあ、目先の早い人たちは早々にアメリカや西ヨーロッパ行って渡りをつけて、次の商売考えたってことなんですが、今回はそういうんじゃなくて、なんか歴史をひっくり返して、もう一回国の意味とかですね、人種のこととか考え直さなきゃいけないところに来てるわけですね。自分たちの過去と向き合う、あるいは外国でやってきたことと向き合うということだから、金がどうのこうのって話じゃ解決つかないんですよね、これね。金や商売の話じゃ全くないんですね。いや、これをどうするかですね。で、実は日本もですね、そこまではいかないけども、今後似たような話になってくるんだと思うんです。なんか安倍内閣もですね、掛け解散って言葉が最近言われるじゃないですか。あれ、まだまだなんかいろんな話が出てくるようで、さすがにもう、安倍氏個人の問題というよりも、安倍家って言いますか、岸家っていうか、大きな話になってくるわけですよね。NHK もなかなか面白いですよね。満州の731部隊の話するわけですよね。あれ、長々特集でですね。で、まあ、ああいうことは、まあ、前から知られていることではあるんですが、じゃ満州って何なのと、誰が作ったのと、満州にあった莫大な財産と、それから知見は、誰がどこに持っていったのと、それ戦後どうなったのって話すると、岸信介とか、それからアメリカのこととか全部出てくるわけですよ。隠された過去が。それから、あそこをひっくり返って、朝鮮半島をひっくり返った時にできたのが、北朝鮮ですよね。北朝鮮の本当、誰が作ったのと。あれどうなってるのと、どうやって飯食ってるのと、今だってですね、一生懸命制裁だ制裁だって全然制裁がかからないと、どんどんどんどん油でも何でもね、物資でも やり取りされてると、一体あの国何なのと、そんなですね、閉鎖国家というには到底見えないと、だからその秘密が明らかにされていくはずですよね。しかも今はですね、昨年のアメリカ大統領選挙の時みたいに、思わぬところから機密文書が暴露されるんですよ。今回も次々と暴露されてますよね。UAE の話とか、オーストラリアの話とか。あ、そうっていうような話で、オーストラリアの例の、盗聴基地の話ですね。衛星電波の盗聴基地の話なんか、CIA かなんかのあれ、NSA の秘密文書でしょ。でそうすると、あいつらが使ってる秘密のこの、通信プロトコルの種類まで名前変えたんだね。あれすごいと思いましたね。秘密作戦用の通信システムとかね、なんか出てるわけですよ。ああいうのが平気でネット上でさ、全世界の人に見れる形でポンと出てくるんですよ。あれ日本なんかについてですよ。ジャパンファイルがですよ、ドーンと出てきたらですね、それはすごいと思うんですよ。一瞬で切りついちゃうわけよ。アメリカだってそれがあったから、クリントンが落選したわけでしょ。で、韓国なんかの場合は、前の、パクウネとイミョンバクの2代続いた右翼政権の時の、まあ、向こうのスパイ機関、国家情報院の下でやっていたインターネットの世論工作ですね。民間人を使ってですね、ネットの世論をいろんな格好をやって誘導していた。それやってた民間人チームの、チーフら30人がですね、捜査の対象になり始めてるんですね。いや、こういうことはですね、日本だったら十分あり得る話ですよ。これ政権交代するとですね。だからやっぱりなんていうんですかね、日本も動乱の渦中にもうすでに入ってると思うんですね。経済だってそうですね。今なんか見てると結構コストが上がってきていて、売上があまり伸びない中コストが上がってって全然この利益が圧縮されちゃって大変だって声があちこちから聞こえてくるんですよね。なんか決してそんなみんな楽な状況ではなくて、4% 経済成長してるなんていうと本当に石が飛んできそうだというような、まあ、そんな政治家の話も聞いたことありますからね。まあなんて言いますか、本当にこの動乱の真っ只中に今我々はいることは間違いないと思いますね。だからこれ今までの勉強がすごく役に立つんです。 動き出しちゃうとですね、もう新しいですから、なかなか落ち着いて勉強する暇もないんだけども、今までこう勉強してたものがあると、すごく役に立ちます。逆に言うと、動く前の蓄積っていうものが、本当の意味での実力になってきますから、まあ今まで皆さん勉強されたことをよく活かしてですね、これから対処していただくことが大事だと思います。この動乱の先ってのはかなり大きな秩序の変化につながっていくでしょうから、我々も心してやっていく必要があるかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日々動乱の気配ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。